毎週木曜日は毎日新聞論説委員本村一子さんに話を聞いています。今朝もズームでつないでお話聞きます。本村さん、おはようございます。
おはようございます。
今日がインサイト最終回、そして本村さんとお話するのも最後になります。本当にお世話になりました。
そんなこと言わないでくださいよ
だってそうなんです
ね。まあでも最終回にお邪魔できて光栄です。
いや本当にあの番組のねスタート時からお世話になりまして、
も
う本村さんの話はねやっぱり分かりやすくて、
はい、そうですか、
ね、もみずちゃん、
う
ん、
そうですよ。あの難しいその科学のお話なんかをね分かりやすく説明してくださって、
はい、
本当に勉強になりました。
いやありがとうございます。
今日もですので分かりやすく最後の解説をよろしくお願いいたします。今日は鉄道の脱炭素の試みというそんなお話ですね。
そうですね、はい、あの鉄道の脱炭素化を進めるための検討会が発足しまして、まあ、これから1年かけて具体策何をすればいいかをまとめるっていうことなんですけど、
はい、
まあ、初回で割と具体的なアイデアが出てきていました。
はい、
一つはね太陽電池、
うん、
まあ、太陽光発電をに取り組むってことなんですけど、あの線路の脇って斜面になってますよね。
はい、はい、なってますね。
まあ、乗り面って言ったりしますけど、うん、そこに、太陽電池パネルをベタベタ貼っていくと。
ああ、そうか、あのスペース使えますね。
確かに何もないですからね。
ないないない。
うん、うん、最近はそのおなんかこう大きい太陽電池パネルじゃなくて薄くて曲げられるような新型の太陽電池も出ていて、そう、そうすると傾斜地も起きやすいということなんですね。まあ、これで結構線路ってねよく見たら全国張り巡らされてますから。
そうですよ、相当なスペース稼げますよこれ。
そう、試算ではね、北海道の稚内から鹿児島まで、まあ、つまり線路があるところを全部足し合わせると、うん、はい、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせた28個分の面積に設置可能
分かりそうで分かんない表現だ。
なんか多いのか少ないのかよく分かんない
でもまあすごいんですね、
ね、
28個分って、ね、
まあ今まで無駄になっていたところなので、
はい、
まあ、それは使える。
うんうんうん、
それからもう一つは風力発電です。
はい
はい、
あの線路って脱線とか風で煽られないように割と周りに植林をされているっていう場所が多いですよね。
あ、うん、ははなるほど、
うんうん、それを鉄道林っていう呼ぶんですけども、
はい、
まあ、そこにもあの、まあ、もともと風が強いところにそういう森があるんで、
はい、
そこに風車を置けば発電ができる。
はい、ああ、そうか、はいはい。
まあその、まあ、2つがを軸に多分これからあの民間の、まあ、JR さんとか私鉄も含めて、うん、あの検討していくということになるんですけども、
うん、
まあ、そもそもじゃあ鉄道って CO2 どんだけ出してんの、
うん、
っていうのを調べてみました。
はい、
割と低いんですよ、
まあ、そうです。
環境負荷は、
うんうんうん、
例えばね、まあ、運ぶ手段で鉄道、それからバス、
はい、
飛行機、
はい、
それから自家用車、
うん、
車、
はい、
この4つの中で一番あの環境負荷 CO2 出してるのってどれだと思います？
一番だ航空機じゃないんですか？
車とか。
あ、分かりましたね。
うん、
はい、一番出してる、つまり、これはあのなんていうの、人を1キロ運ぶ、人を1人1キロ運ぶのに使う CO2 の排出量っていうので見ると、はい、一番出してるのは自家用車なんですよ。
車なんだ。
あの分量で言うと多分飛行機が一番出してるかもしれませんけど。
あ、なるほどね。
で、やっぱりあの自家用車が、結構排出源になっているので、それから比べると10分の1以下なんですね、鉄道って。
まあ、そうですよね。ディーゼル列車とかじゃなければそんなに出ないでしょう、うん、
ですよね。
鉄道ってね、うん、
まあ、例えば燃料がディーゼルだと、まあ、直接使うし、うん、それから電気でもその電気が火力発電所経由だと、
う
ん、まあ、CO2 出してる計算になるんですが、
確かにそうですね、
うん、だから世の中って脱炭素っていうけど、まあ、まずはそのガソリンをやめる、
はい、
で、どっちかというと鉄道は今まであの負荷が低いっていうことにちょっと安住してるところがあって、
はい、
あんまり進んでないんですよ。
うん、
あ、
でこれから自動車がどんどん EV が出てきて、
はい、
そうすると鉄道を下回る環境負荷になるので、
あ、
こうしちゃいられないっていうことも事情があるようなんですね。 でもう一つはそのローカル線の赤字路線が多い、
うんうん、
結構今、はい、あの人が少ない、それから過疎地を走っているということで、はい、あとインバウンドも減っちゃって、うん、お客さんが減っている、
うんうんですね、
でこれあの廃止って簡単に言えないですよね。
そうなんですよね、うん、地元の皆さんの足として使われているところもありますからね、うん、
だからこれをどう存続させるかっていうことの中にもリンクしてきて、
はあ、
例えばその線路脇で発電した再生可能エネルギーを地元の業者さんに売る。
ああそうか、はいはいはい、うん、
業者さんも脱炭素で再生エネが欲しいんですよ、
うん、
引っ張りだこの商品が有給地で作れるっていうことになると、
うん、
まあ、収益にもつながるし地域貢献にもなるし、
そうか、鉄道存続の一つの理由として使えるってことですよね。
確かに
そうなんですよね、うん、ただそれはまあ、 あの一石二鳥とか一石三鳥ぐらいになるかもしれない、
はいはいはい、
まあ、そういうあのことなんですけれど、ただこの試算で出てきたもう一つの気になる数字っていうのがね、
うん、
まあ、これ一生懸命やって節約できる CO2 って、
はい、
まあ、あんまり大きくないっていうか、これでの発電量って原発3基分って試算されてるんですね、
はいはいはい、
原発3基分にしかならないとも言えるわけですよ、全国に張り巡らしても、
あ、全国にあったとしても、なるほど、
うん、ですか、
まあ、でもなんかつまんないなって思わないでいてほしいっていうのが私からのメッセージで、
うん、
やっぱり今までのこうやり方ってどこかに大きい発電所を作ってそこでドカンと発電してそれで電線で全国各地にばらまくっていう方式ですよね、
はい、
でもそれがもし被災したりして供給が途絶えたら途端に困る人が大勢出てくるじゃないですか。
だから今回の福島 の、 あの火力発電所なんかまさにそうですよね。で東京はほら、うん、あのなんとかって初めて聞きましたけど、節電呼びかける警報がね、
うんうん、
出ました。
その点この線路で例えば供給生産地と供給を受けるところが近かったら、うん、そのリスクは相対的に減っていくわけだし、
確かに、
どこかが壊れても大体可能ですよね。
うん、
やっぱりね、あの塵も積もれば山となるってあるけど、
はい、
これからのエネルギーってそういう発想で考えていった方がいいと思うんですね。
あ、なるほどね、
うん、
大きなところでドンって発電するだけじゃなくてね、
そうするとやっぱりリスクも高いですよ
ね。確かにね、そこがストップしちゃったらね、そうですね、一気に供給量が減っちゃうんですもんね、
うん、なので、まあ、こういうことであらゆる企業とか団体がそうやって取り組み始めれば結構脱炭素って加速度的に進んでいくと私は思っていて、まあ、塵も積もれば山となるっていうこの塵積もの精神をやっぱりこれからは大切にしていくってあの侮れないと思うんですよ。
確かにそうですね、
塵も積もればで8年間塵じゃないけどね8年間の大きな業績をね、はい、お二人も作ってこられたわけですから、
いやいや、もう本当本村さんとかのいろいろコメンテーターの皆さんに支えられて、
はい、
そうなんですよ、まあ、8年間やってこれたんだと思います。本当にありがとうございました。本村さん、
こちらこそ、まあ、博識の、ね、お二人に支えられて本当に楽しく過ごさせていただきました。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。あの来週から始まる田畑龍介グローアップにもご出演いただけるということですので、
はい、引き続きお邪魔するようです。
そうですよね、
はい、
早起きが続きますが
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。またどこかでお話できる機会あると思いますのでお願いします。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。本村さん、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎日新聞論説委員本村由紀子さんでした。